セラピストの皆さん、こんにちは。TSS セラピスト開業試験スクールです。この番組は、セラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんと、アシスタントなんちゃんでお送りしてまいります。本日のテーマは、未経験からセラピスト開業をするときに、最低限知っておいてほしい5つのことです。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なんか最近は未経験からサロンを開く方も増えています。で、お母さんでも自宅でできるとかね、自分のペースで手軽に開業できるとか、セラピストとして開業することのメリットってとってもたくさんあるんですよね。でもお客様側から見るとやっぱり未経験の方に大切な体やお肌を預けるって安心なことではないんですよね。人を癒したい、自分のペースで働きたい、大好きな美容や健康を仕事にしたい、そう思って一歩踏み出すことは本当に素晴らしいことだと思うんですけども、ただ出会っていく大切なお客様のためにも、自分が安心して続けていくためにも、やるんだったら最低限これだけは知っておいてねっていうことがいくつかあります。はい、今日はそのポイントを5つに絞ってお伝えしていきますね。
はい。
その5つというのは、1、基礎的な体の知識、2つ目が接客とカウンセリング、3つ目が衛生管理と設備のメンテナンス、で4つ目セラピストマインド、で5番目がその他です、はい、一つ一つ解説していきますね、まず一つ目が基礎的な体の知識なんですけども、これは命を預かる責任感を持ってねっていう意味で非常に重要です。皮膚理論や解剖生理学、そして禁忌事項についてもしっかりと学んでおきましょう。で、セラピストやエステティシャンって直接お客様の体に触れますよね。これは想像以上に責任のあることです。例えば強く流しすぎたらあざになる、体調が悪い方に施術したら逆に具合が悪くなる、肌トラブルを引き起こしてしまうようなこともあります。なので最低限の体の仕組みや、やってはいけないケース、禁忌ですねについてしっかり学んでおきましょう。これは上手な施術を目指すためではなく、安全な施術をするというためにとても大切なことです。できれば技術スクールや解剖整理を教えてくれるスクールたくさんありますので、きちんとした理論を学んでください。はい、では2つ目は技術だけでは通用しない接客とカウンセリングについてです。なんちゃんも日々お客様と接していて実感されると思いますが、お客様がまた行きたいなって思う理由って技術だけではないですよね。やっぱりこの人、私のこと本当に理解してくれてるなとか、ここに来ると安心するなってお客様が思う、そういった感情の部分っていうのが再来店につながっていきます。そのために必要なのが丁寧な接客ときちんとしたカウンセリングです。でその時にやっぱり言葉遣いだったり表情だったりっていうのも大事だし、で何よりも聞く力、引き出す力、これって経験が浅くても未経験だったとしても、やっぱりお客様の心を理解しようとすれば、相手の立場になって考えようとすれば、磨いていくことは誰でもできます。はい、っていうのが2つ目です。
はい。
3つ目が サロン環境の清潔さや安全性ですね。うん、で意外とまあこれは長年やってる方でも見落としがちかなと思うんですけども、タオルやベッドシーツ清潔でしょうか、器具はきちんと消毒されているでしょうか、あと手洗いやアルコール消毒もしてますかとかね、あと棚や鏡などね掃除が行き届いているかとかね、換気空気がちゃんと換気されているか、あと乾燥してたら加湿器を焚いているかなどなどですね、お客様って意外と細かいところを見てるなと思います、
うん、
ここはちょっと自分で意地悪な目線になって自分のサロンを見てみるっていうのは大事かなと思いますね、なんかちょっと不衛生だなってちょっとでも思われたら、やっぱりどれだけ施術が上手でも次来ていただけることはないかなと思います。うん、はい、安心して体を預けられる場所になっているかどうか今一度見直してみてください。4つ目がセラピストとしてのマインドですね。これは少し感覚的なお話になるかもしれないんですけども、もっと学びたい、もっと上手くなりたいという姿勢あとはお客様に幸せになってもらうためにどんなことができるだろうっていつも考えてること、あとは自分のことも大事にできること前々回にお話しした司法よしの考え方もめっちゃ大事ですよね、もちろんやるからには自分の喜びのためにサロンする、でもそこにはおのずとお客様の笑顔がある、でお客様に選んでいただけること、家族や仲間に応援してもらえること、学んだり経験を重ねられる環境があること、それから取引先とか世の中全体に対する感謝があって、でそれでこそやっぱり幸せなサロン経営で続けていくことができるのかなと思ってます。サロンを開業したら終わりではないんですよね。自分がどんなサロンを作っていきたいのか、どんなセラピストになりたいのかっていうのをしっかり考えてから開業してもらうといいと思います。
はい、
はい、で最後その他知っておくと安心なことなんですけども、例えば、施術医療とか法律が関わってくる場合があるんですよね、セラピストの施術って。でこれは薬機法だったりとか美容師法など、あとアハキ法とかもありますし、発信する際は景品表示法なども関わってきます、こういうのも知っておいた方がいいし、あとクレームや体調不良の際のトラブル対応、お客様がサロンにいる間に体調不良になられた場合どうやって対応するか、今日変えられたお客様がなんかちょっと赤み出てるなっておっしゃられた時にどういう風に対応するか、といったことも考えておく必要がありますよね。あと簡単な経営知識ももちろん、原価とか価格設定とか利益の計算とかですね、確定申告とか、このあたりなのなんですけども、もちろん最初から完璧じゃなくても全然大丈夫なので、でも知らないままではいけないんだなみたいな感じでちょっとずつでも学んでいってほしいところです。結構ね手軽に開業できるって思われててもちょっとこう考えてみると知っておいた方がいいこととか調べておいた方がいいことってたくさんありますよね。もちろんね未経験でもやってほしいっていう気持ちは私にもすごくあります。でやっぱり挑戦することだったりやってみることで 分かること、成長していけることってたくさんあるので、最初から私にはできないと思ってもらいたくないんですよね。うん、なので、まあ、未経験だからダメでは絶対にないっていうことを知ってほしいのと、でも未経験だからこそこの学ぶ姿勢の大事さ、あと責任を持たないといけないんだなっていう心構え、これが何より大事なんですよ。やっぱりお客様はお金払ってくださる以上、私たちはプロとしてお迎えするわけなので、何かあった時に知らなかったじゃ済まされないことがある、はい、でやっぱりそこにしっかり向き合っていく方が最終的にお客様から選ばれていくようになっていくと思います。ちょっと難しかったですか今日の内容。
ちょっと難しいけど、でもこれを、なんだろう、未経験の人とかは聞いてると、あ、これしようっていうのが浮かんでくるかなって思いました。
あ、本当？じゃあ、よかったです。ちょっとでもね、難しいなーで止まってしまうんじゃなくって、あ、じゃあこれやってみようっていうヒントになればすごく嬉しいです。あと、今やっている TSS 開業支援スクールでは、今日お伝えしたようなことを体系的に丁寧にお伝えしているので、しっかり学びたいなっていう方はぜひご入学を検討してください。で、詳細は公式 LINE でも配信しておりますので、まずは公式 LINE に登録していただけたらなと思います。以上です。
では、セラピストのための TSS 開業支援スクール。この番組は、ポッドキャスト、Spotify、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そして、リスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それでは、セラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。
ありがとうございました。